今日、恵みをいただく御言葉は、エステル記の7章、1節から6節です。エステル記7章、1節から6節。エステル記の7章、初めに1節と2節を宣言します。王とハマンは王妃エステルの宴会にやってきた。この酒宴の2日目にも王はエステルに尋ねた。あなたは何を願っているのか、王妃エステル。それを授けてやろう。何を望んでいるのか、王国の半分でもそれを叶えてやろう。アーメン。一言お祈りします。私たちの愛する王の王、主の主であられるイエス様。そうです。あなたこそ我らの王です。王の前で、この王妃エステルのごとく、本当につつましく、また、王の意向にかなった宴会を設け、そしてその宴会において王の本当に心地よいように、私たちもイエス様あなたを、本当に私たちの礼拝の思い、態度、あらゆる面において、あなたの喜びとなることができますように、今、我らを整え、助けてください。どうか、取り次ぐしもべの唇を、また、預かる一人一人の耳を、あなたが通りよくし、清くしてください。あなたの御胸、あなたの御心、そのものを、主を通すことができるように、このしもべを通りよき管としてお持ちください。初めから終わりまで一切を、ただ、あなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤー。素晴らしい主の皆を褒めたたえ、賛美いたします。祈ってて思ったんですけども、ね、本当に私たち、イエス様を通すべき通り置き管となるべきなんですね。この通り置き管に詰まりがあってはね、流し出すことはできません。で、何が詰まりになるかというと、私これしたいとか、あるいは、神様の仕事をしている段において、これが一番その妨げになりそうなんですね。私もある程度メッセージの準備をあらかじめしてきたんですけども、準備した通りに語ろうっていう、その準備が、その通り置き管の詰まりになってしまうことが、あるわけです。これは奉仕においてもね、そうですね。これ、これ、これ、私の意向、私の所存、そうした諸々が、この通り置き管を詰まらせてしまう、ということがあります。本当に、都度都度、イエス様に聞くべきです。イエス様は、私は父から何か聞かない限りは、私から何もすることが、できませんというふうに言いましたね。私たちも、本当に都度、主に聞く態度、これをいつもいつも持っているべきであって、何か、ことが起きたら、そちらのことの大変さに頭がわーっとなるのではなく、本当にその時も、主よ、イエス様って、まずそういうふうにしたら、主が心に平安を与えてくださって、そして、物事が見えるようになるんです。ハガルをですね、逃げていった時、目が何も見えなくなって、で、それで、すぐそこに井戸があるにもかかわらず、それが見えないで、私とこの可愛い子供は死ぬんだって言って、私は子供が死ぬのを見たくないって言って、その子供を、木の下に置き去りにして遠くに行って、で、そして泣きましたね。井戸がそこにあるんですけれども、悲しみが目を塞いで、あるいは神様に心を向けないでって、けれども、その時神様はハガルの声ではなくイシュマエルの声を聞いて、で、それで、ハガルに現れてくださって、目を開いてくださって、井戸がそこにあるのを見つけ出させてくださいましたね。本当に私たちも、なんか自分の感情だとか、私かわいそうだとか、ハガルのようになるのではなく、イシュマエルが、神様に叫んだように、まず神様に叫んで、神様、あなたの御胸、あなたの御心は何ですか？っていうふうに、そういうふうに聞くべきですね。で、このエステルなんですけども、 いよいよ、その決定的な時が来ますけれども、その決定的な時というのは、どういう状況だったか。一節の方では、ね、王とハマンは王妃エステルの宴会にやってきたって書いてありますね。ですから、戦いの場、決戦の場ではあるんですけど、しかし、現実的な目で見れば、そこは、ね、豪華絢爛な、ね、華々しい宴会の場なんですね。エステルは王をもてなすために、万全の整えをしています。もう、王妃の服も着て、化粧をバッチリ整えてきたことでしょう。王様の喜びになる、段において自分の中で一つもくすみがあってはならない。それほどまでに自分自身をそのように、しっかりと王の前に、エステをして、そして、万全の服で、万全の、立ち振る舞い、表情で、出てきました。霊的な戦いは、その外装ではなくて内側なんですね。エステルは戦闘服を着て戦いに来たのではありません。王妃の服、王妃の衣装、王妃の飾りを身につけて王の前に進みで、そして王だけではなく、この敵も一緒に、王と一緒に敵も、その場に、連れてきました。これが霊的な戦いの本質です。皆さんが今、敵が、いるとするのであるならば、それが、霊的な敵であろうと、あるいは人間の敵であろうとも、それを王と一緒に、宴会の場、王を喜ばせる宴会の場に、王様と一緒にその敵も連れてくる。これが霊的な戦いの本質なんですね。王なるイエス様と、敵を同席させて、そして主の時を待つんです。主の時、それはなかなか来ませんでした。王様が、この言葉、あなた何を願っているのか、王国の半分でも叶えてあげる、と王様が尋ねたのは、これで3度目です。3度目、1度目の時でもありませんでした。2度目の時でもありませんでした。3度目の時、それが神様の時だったんです。エステルは、この神様の時に、神様から示された方法、これで、この敵を打ち負かす。そして自分の神の民を救う、このことを発動させたんですね。ですから、神の国の仕事をする人というのは、何でも、思ったことをすぐにパッと口にする、という人が、立て上げられるものではありません。神様が備えられた時に、神様にあって必要なことを語る人が、神の国のために大いに用いられる、人なんですね。で、その時はどのようにして得るべきか。こればかりは、本当に神様に、祈って神様に伺うしかありませんね。冒頭で宣言したのは、伝道書の書、3章7節のところ、黙っているのに時があり、話をするのに時があると書いてあります。天の下には何事にも神様が定めた時があります。その時を見極める。このエステル記でとても大事なのは時、あるいは日本人が好きな間、間という、そういう意識ですね。お茶の間とか床の間とかありますね。その空間だけでなく時間の間合いもあります。そしてこの時間的な間合いを、これを外している人は間抜けというふうに、言うんですね。間が抜けているから、ですね。この間を度外視して自分の、好きな時に好きなことを言う、ハマンが間抜けなんですね。王様が寝てる時間にもかかわらず、もうは、あの、ね、あのモルデガイツルス、50キビトの、柱は立てたいがために、もう夜が明ける前にさっさと行っちゃうんですね。また、エステルのに、命乞いをするべき時も間を、抜かしていて、エステルの、そのベッドの上にひざまずいて、いるから王様の目にはもう乱暴しているかのように見えたんですね。間を外してはならないんです。私たちも本当に神様の時、神様の空間、神様の間、これを働かせるべき時があるんです。で、王様が問いました。それに対してエステルが、初めて、この自分の願い事を言うんですね。3節では、 王妃、エステルは答えた。王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、私の願いを聞き入れて私に命を与え、私の望みを聞き入れて私の民族にも命を与えてください。アメン。で、本当に切実な願いです。ね、王様としては何か、宝石でも欲しいのかなとか、ね、あるいは何か、ね、もっと軽く考えてたかもしれません。けれども、エステルの願いは、ね、とても重くて、ね、エステル、の本当になんでここまで黙っていたのかって思えるような、それほどの重い願いですね。しかもエステルのその願い方、もういきなり願い事を言うんじゃないんです。エステルの願い方。王様、もしも私があなた様のご好意を受けることができ、また王様がよろしければ、まず王様が私の願い事を聞き入れてくださるかどうか、まずあなた様のご自由になさってくださいという、ね、そこから始めてるんですね。本当につつましいです。そして本当にまず王様の御心ありきなんですね。私たちも誠の王様であるイエス様の御心がまずありき。イエス様、もしあなたの御心にかなったのでありましたら、これが願い事をするときにおける、まず真っ先にイエス様に問うことなんですね。で、しかもエステルのこの願い事の内容は、私の願いを聞き入れて、私に命を与え、私の望みを聞き入れて、私の民族にも命を与えてください。命を与えてくださいという、そういう願いです。今まさに殺されようとしている。だから命を助け、命を与えてください。で、エステルが、ね、続けます。4節。私も、私の民族も、売られて、根絶しにされ、虐殺され、滅ぼされようとしています。本当に、ね、根絶しにされ、虐殺され、滅ぼされる、3つの動詞。ね、これ、曖昧な、危険なことではない、もう本当に徹底的な絶滅の計画が立てられている、これ、ね、3章13節の法令の言葉をそのまんま王様に突き返す、その表現だったんですね。ハマンは徹底的にこの3つの動詞でもって、この自分の憎む相手を殺そうと企んだ、で、それをそのまま王様とまた同席しているハマンを前にして、このままこの3つの動詞をそのまま突き返したんです。私たちも敵がしていること、それをそのまま神様に突き返すべきなんです。ヒゼキヤがそうでしたね。キム先生はこれをパラシ戦略と言いました。ね、敵の手紙をそのまま広げてパラシして、そして神様に持っていて、神様、これこれです、どうぞご覧になってください、そのまま突き返しました。エステルもまさにそれをしたんです。今皆さんは、ね、今敵から、ね、攻撃を受けているでしょうか、ね、困難があるでしょうか。するならば、王と敵を同席させた宴会を皆さんが、ね、王なるイエス様の喜ばれる宴会を設けて、そしてパラシ、ね、しましょう。この、ね、エステルの言葉、ね、本当にこの王様もハマンもびっくりしたことでしょうね。ね、ハマンの方もきっとエステル何か、宝石でも欲しいのかなって、まあ、そんな風に思っていたかもしれませんけれども、この、ね、王とハマン、王と敵を同席させて、そして敵の言葉をそのまま、ね、神様に、王なるお方に、突き返す、それをするべきなんです。エステルは続きます。私たちが男女の奴隷として売られるだけなら、私は黙っていたことでしょうが、そうはいきません。エステルは何事も大声で訴える、そういう人ではなかったことでしょう。むしろ耐えるべきこと、黙っているべきことはしっかりと黙っている、そういう人でした。実際すぐに願い事も申し上げずに、そのまま黙って、そして王様が3度目に聞いた時にこうして話しましたね。本当に 黙ってるべき時はあるんです。あるにはあります。けれども、黙ってはならない。声を、立てるべき時もまたあるわけです。エステルはいよいよ声を立てるべき時に来ました。特に神の民が、ね、殺害を受けている時、私たちは黙っていてはなりません。祈るべき時、ね、はっきりと私たちも、ね、祈って、また訴えるべき時、しっかりと訴えるべきなんです。私たちは、ね、自分の、憎たらしいから訴えるということではなく、むしろ本当に神の民のために、また敵がこのままもっと罪を犯させないために、黙っていてはならない時があるんです。で、エステルは、ね、続きます。その迫害する者は、王のお受けになる損失を償うことはできないのですから。アーメン。エステルは、ね、このことは王の多大な損失につながると言っております。ユダヤ人を殺すことは、これは王国にとっても取り返しのつかない損失になるということを訴えております。ハマンが受ける利益よりも、王が失うものの方がはるかに大きい。この悪いこと、悪事というものは、一見するとすぐに利益がもたらされるかのように、見えるかもしれません。人のものを盗む。これは、一見すると本人からすればすぐにお金が手に入るんだ。そういうふうに思うかもしれないんですが、しかし、多大な損失を実は本人自身の人生において、霊性において、損失をもたらすものなんですね。何か、ね、良くないことが起きるときに、すぐに声を荒げる。これは、ね、本人にとっては、ね、すぐ自分の望みが叶うかもしれませんけれども、しかし、最終的には人間関係を壊し、またその、場所、その組織、それを破壊して、ね、しまう、そういった損失をもたらすものです。ですから私たちは、本当にこのエステルのように、つつましく、そして、よく、思慮深く、ね、なるべきですね。思慮深さ、これを皆さん求めてください。思慮深さ。で、そして、ね、五節。クセルクセス王は王妃エステルに言った。そんなことをしようと心に企んでいる者は一体誰か、どこにいるのか。王様は確かにこのユダヤ人殺害の法令を許可しました。けれども、それが実はこの王妃自身を殺し、また王にとって損害になるということを、ね、よくわからないまま許可してしまったんですね。で、それでこの王は、このことを、ね、言います、ね。そんなようなことをしようと、ここに企んでいるものは、一体誰か。まあ、原文的にはですね、その心を満たして、このようなことをしようとしたものは誰か。まあ、心を満たす、というのは、要するにそういった悪事、ね、そうした、そんな大胆な悪を行おうと、あえて、心して企んだ、という意味の表現です。こういう悪事を心して自分から進んで企んだ、そういうものは一体誰かっていうふうに王様は問うんですね。本当にこの志、これがとても大事です。心の方向性、悪ということをしようとして悪をする人がおり、あるいは悪はしたくないけれどもついしたくないのにやってしまうという悪があります。ここにおいて王様が問うているのは、心して好き好んで悪をした者は一体誰か、ということですね。悪は、隠されている間は、何か、強く見えます。はびこっているかのように見えますけれども、しかし神様の光が当てられると、その隠れていた悪の正体が、明らかに、されるんですね。このエステルは言います。迫害する者、敵とは、この悪人ハマンです。ハマンは王と王妃の前で震え上がった。アーメン。エステルはですね、誰かさんが悪いことをしましたとは言いませんでした。断定的に、この悪人ハマンですっていうふうにはっきりと言いました。明らかにしました。ですから、真実を語るっていうのは、人を感情的に攻撃することではありません。けれども、この神の民を守り、神様の御旨、御心を守るためには、悪をはっきりと言わなくてはならない時があります。 エステルは、これ、恐れがなくなったから、ね、語ったのではありません。恐れていたかもしれません。ハマンは、ね、王に次ぐ第ナンバー2です。ね、自分は、ね、時には30日もお呼びがかからないような、ね、そういう、弱い女性です。けれども、ね、語るべきこと、真実を、ね、はっきりと語りました。神様に信頼して、そして本当にこの語るべきこと、これを語ること、これは皆さんにとって必要なことです。皆さんも、ね、王妃エステルのごとく、ね、教会というキリストの花嫁、皆さん一人一人がそうです。皆さんも、ね、本当にこの語るべき時にしっかりと語るべきです。今、本当にクリスチャンは世界中至るところで迫害されており、そしてこの日本という国においては、もう1%未満という、ね、本当に救われていない魂が、その他大勢が、もう99%以上が救われていない魂という現状があります。皆さんは、黙っているべき時ではないんです。祈るべきです。エステルは、この敵を訴える時において、宴会の席を設けました。私たちもイエス様の喜ばれる礼拝という宴会、賛美という宴会、祈りという宴会を設けて、王妃の服を、ね、エステルは着ていったように、私たちも本当に良い行い、そしてイエス様の喜ばれる、ね、佇まいという服を着ていくべきです。で、霊的戦いは、戦闘服を着て武器を持つ戦いではありません。イエス様に喜ばれる、ね、王妃の衣装をまとい、そしてイエス様の喜ばれる宴会に、その敵も一緒に連れてくる。これが霊的な戦いです。私たちはこれから祈る時を持ちますけれども、本当にこのような、イエス様の喜ばれる佇まいをしましょう。イエス様の、に訴えましょう。そしてこの今はびこっている悪、このね、福音が閉ざされているこの国、この机の未来において、本当にイエス様の御旨にかなったことが行われるように、私たち自身が本当にこの霊的な戦闘を、戦闘服、すなわち王妃の衣装をイエス様の前に着て、そしてこの救う未来の救いのために、次世代の立て上げのために、また、親たちも救われ、魂の、救いのために、私たちも祈って励んでいきたいと思います。どうかそのために、今日もイエス様によって十分用いられる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは我らの王です。私たちは本当に通り良き管となりたいです。イエス様の喜ばれるものになりたいです。私たちが本当にこの常日頃そのように思いつつ、そのように願いつつ、御心なしていく通り良き器とならせてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、私たちの主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
主よ、いつも言いたい私があります。そして言っていいよ、言ってくれる人の多い、力ある人がいます。でも霊においても肉においても、しっかりとエステしているエステルは、ことをすべて働き、益とできるお方がいいよと言うまでは、自分が話したいこと、自分の中に秘めていること、もう今にも言いたくてしょうがないこと、それを言いませんでした。私たちはついついやります。ついついなってほしいとも思います。でも私たちの早とちりが、自分の身に恥ずかしいを及ぼし、私たちの早とちりが良くなるべきことを書いて悪くしてしまうということもあります。十字架によって死んだものであるならば、 私たち自分自前の命は動くべきではありません。自前の命、十字架の上で死にましたと言いつつも、決して死んでおらず、言いたいこと言い放題、やりたいことやりこと、しかもイエス様の時一切計らずです。主よ、このエステル記の中に、神様、主よ、ないです。でも心に秘めて主を仰ぎ見る者はいます。言いたいこと、それがいかに正しいことであっても、言って罠になる時があり、そして言ってしまったことによって災いや死を自分に引き寄せてしまう、
うん、
その時も私たちの人生に今までの日々にたくさんありました。主よ、間抜けである私たち許してください。
アメン。
間抜けである理由はただ一つです。イエス様、すべてにイエス様を招き入れないからです。イエス様、今からご飯を作ります。イエス様、今から掃除します。今から片付けします。今から御言葉に預かります。今からこの時をイエス様に委ねる、そしてイエス様の時の中に自分を入れる。地上にいながらしてこの違うを呼び寄せることも、その違うの中に入り込むこともできる方法はただ一つ、イエス様、イエス様、イエス様です。祈る時だけ立派、御言葉を聞いている時だけ本当にイエス様の真の弟子。アーメンと終わったら、誰より死にたくない、死んでいない自分が生き生きとして、キリストとも縁切りして生きる、御言葉とも関係なく生きる、私の思い、心、感情、言い方や立ち振る舞い方があります。主よ、憎むべきものを憎む力をください。そして自分が十字架の上でいかに死んだものであるかの証明として、イエス様、イエス様、イエス様と、イエス様の意なしでは私たちは動けない、話さない、そのようなものにしてください。なぜなら、その筑波未来市、ここで今あなたが始まろうとしているからです。あなたの始まりをあなたは私たちにしてくださいました。どんでもない私たちをあなたの始まりのところに招いてくださって、そしてあなたがしたいことを私たちに手放してくださる。そして私はこれがしたいということをあなたは私たちに言っておられます。ことの始まりの何分の1かは知っており、まだ途中のプロセス、それを知っている時と知っていない時があり、最後の決着に向けて自分を震え立たして、進む時と進まない時がありますが、ほとんどができてない状況です。主よ、イエス様なしでやることは何一ついいことではありません。私たちの剣のこの働きについてもです。イエス様ありで働くことができますように。もっとイエス様の名前を呼ぶ力をください。それでこそ聖霊様が助けてくださるからです。聖霊様はイエス様の栄光以外は助けてくださいません。イエス様助けてください。イエス様の名前を呼ぶ力、そしてイエス様のタイムを測る力、それをください。
アメン。
エステル記を通して主よ、あなたはこれを私たちにほどほどく今教えようとしていることを感謝いたします。イエス様、身につけさせて、言葉につけさせて、思いにつけさせて、心につけさせて、これらを全部装着したエステルのようになりますように。そしてモルデガイの栄光の時間に私たちも立たせてください。敵の前で縁を設けてくださる主が、今日もこのような御言葉を通して私たちを養ってくださったことを心から感謝します。王様、よろしければ、エステルは言いたいことをイエス様から今いいよって言うまで、それを王様よろしければと言ってその時を刻み稼いでおりました。私たちにもイエス様のよろしい字が、それを見分ける力ください。それまでに本当にどんなに王様が国の半分でもくれると言っても調子に乗らないように、王様よろしければその時を美しく刻むことができますように。神様、私たちを祝福してください。御霊を助けてください。今日の御言葉を本当に一緒のものとして心にアーメンにして、イエス・キリストの御名によって祈りました。アーメン。